ートハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮城文子です。そして今回のコメンテーターさんは、
はい、皆さんこんにちは、京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。そしてもう一方、
京都 NPO センターでインターンをしている近藤理香子です。よろしくお願いします。
親子じゃないですよ
近藤さんは今あれですね、人を育ててますけど、何か育てたいものありました昔？
そうですね、僕はね、はい、花が大好きで、花を育てたかったんですよね。
そうなんですか。
今からもう想像がつかないですけど、
いやいやいや
お花の栽培に憧れていた時期があります。
そうなんですか、はい。今も何か育ててたりしますか？
もう子育てが終わったんで、あ、はいはい、今あの花いっぱい育ててますよ。
はい、そうなんですね、はい。あら、今日のゲストさんがちょうどね、またそういう花じゃないものですけどね、
ちょっと違いますけど、でも楽しみにしています。
でもね、本当です、はい。じゃあそのあたりをしっかりと聞いていきましょう、はい。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストはキッズファームイン大原、広瀬正代さんをお迎えしています。広瀬さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
正代さんで合ってましたよね？
はい、合ってます。
よかったです今日も畑帰りですかって言わないといけませんね、
はい
あのキッズファームって名刺を最初いただいたんですけど、すごい可愛いですよね、はい、お野菜がいっぱい。
そうです ねあの畑をイメージして、はい、はい、書いていただきました。
いろいろね、野菜がこうちょっと人参がこんにちはしてたりとか、はい、子供ちゃんが口開けてたりとか、
はい、
畑から食べるまで丸ごと体験っていう、このコピーもいいですよね。
そうですね、あの作る畑で作るだけじゃなくて、はい、うんうんうん、それを食べるところまで一貫した取り組みをしたいということで、はい、そういうふうに畑から食べるまで丸ごと体験とさせていただいてます。
理香子さん、そういえばなんか私子供の頃に、
はい、
あのなんだろう、田んぼで稲植えたりとかぐらいはあったんです。
田植え
体験とかね、うんうん、あと買ったりぐらいはあったような。食べるとこまでいかないですよね、うん、お米にならないですもんね私が買ったあの米はどこで
作った覚えはある な、
なんかあの植えたりとか昔、うん、ちっちゃい時したことあります？
はい、小学校低学年くらいの頃で、うん、でもなんか自分の地域でというより、そこまで行って体験しに行くみたいな感じでしたね。
うん、それ収穫後は食べました？
食べました。お餅にして食べました。そうなんだ
良心的な
取り組みが良心的でした。
本当ですよねっていう感じの体験を、まあ、したことがある2人はいるんですけど
、はい
ね、もっとあのリアルな体験ができそうですね。
そうですね、はい、
ね、あの米どこ行ったんだとか、そういうこと
あの一応そういうことがないようにただまああのお野菜を育てる時期と収穫できる時期ってやっぱり同じではない、はい、もう当然同じではないので、あの、それをめがけてこう参加してくださった方には、うんうんうん、あの栽培から食べるまで一貫した取り組みとなります。
さつまいもが食べたいって言ってね、その取るところだけ来られても。
そうですね、まあ、さつまいもだったら5月に植えて、はい、でそれを10月に収穫するんですけれども、はい、でもあのやっぱりこう5月にあの植えられた方は、まあ、今年はちょっとわからないですけども、はい、これまでだったら植えた人がやっぱり収穫の時は来たいって言って来てくださることが多いです。
そうですよね、やっぱり、
はい
はい、いろいろあの活動を見せていただくと、調理体験とかもされてるんですよね。
そうですね、子供が、はい、子供たちって結構やりたがるんですよ。あのなんか逆のイメージあるかもしれないですけど、はいはいはい、包丁使いたいとか、あの自分でやりたいっていう意欲がすごく強いので、はい、あの危険がない限り、はい、 できるだけ子供ができるような場を整えて子供にやってもらうようにしています。
あ、いいですよね、はい。多分近藤さん子育てはそんなことはなかったでしょうけど、あの包丁今危ないから使わせないとかっていうね、そうそう、
どちらかというともう親の方が危ないからやめておくようにってね、そうなりがちですけどね。
まあ、包丁使うときは自分のお子さんだけじゃなくて周りの大人の方にあのみんなで見守ってくださいということをよく声をかけてます
ね。いりますよね、はい。それだけ見てるとそんなね怪我する子もいないですし、
そうですね、
で、まあ、逆にちょっとうっかり切ってもそれで学ぶじゃないですか。
そうですね、
とんでもない怪我だったらあれですけど、それだけみんなで見ててそんなとんでもないことにはなかなかならないでしょうしね。
はい、
あのすごい楽しそうな様子が想像できるんですけど、なかなか準備も大変そうですよね。
そうですね
今どれぐらいの回数でされてるんですか？
はい、3歳から小学生の子どもたちを対象にしたものは月2回で、乳児親子を対象にしたものは月1回開催してます。
はい、3回ですね。
そうですね。
週末ぐらいですか？
そうですね、日曜日、第1第3日曜日に、まあ、小学生、はい、3歳から小学生向けのものを開催してまして、はい、で乳児親子向けは第4金曜日の午前中に開催してます。
はい、あのちっちゃい子どもちゃんだとねできることがまた限られるのかなと思いますが、そうですね、はい、どんな感じになるんですか？
結構まあシンプルにはなるんですけれども、はい、あのこの間は畑で育てた赤じそを使って、うん、はい、シソジュースをみんなで作りました。
あ、いいですね、はい、シソジュースはやっぱり取りたてのは全然また、ね、自分で取ったのまた違いますし、
はい、
あ、自家製シソジュースはねなかなかいただく機会が生きてるとないですよあの誰かが作った自家製ってボトルに貼ったやつは飲むこと、はい、何工程か後の自家製ですよ、そういうところに触れられるものすごい、ね、新鮮な体験でしょうし、
そうですね、
鳥の解体にジビエワークショップとお肉もあるんですね。
はい、そうですね、あの畑で育ててるのはもう野菜なんですけれども、はい、やっぱり命をいただいているということで、あの生き物の命をいただく機会っていうのも作りたいなと思ってまして、
確かに
鶏の解体と、まあ、ジビエのワークショップを、はい、どちらもあの5月に開催しました。
はい、どんな感じでした、子どもちゃんの反応は？
そうですね、結構両極端で、はい、あの見る前は子供たちのテンションが上がって、うんうん、なんか殺せ殺せっていう子供もいるんですあのなんか興味本位で初めて見るから見てみたいっていう気持ちが勝ってそういう子もいるんですけど、うん、あの実際にそのシーンになるともうちょっと黙って後ずさりして、はい、で後であのこうじっくり来るんでしょうね。なんか牛さんももしかしてお肉になってるけどもともとは牛さんやったんって言ったりとか、豚さんもそうなとかっていうことにつながってるんですね。なので、まあ、あの最初の取っかかりの反応はすごい盛り上がるけど、やっぱりみんなそれぞれの中ではなんかなんとなくでも分かってもらえるのかなという気がしています。
そうですよね、はい、あの命あったものからお肉になるまでっていうところがね、最初やっぱり実感として分からないから、
そうですね、
バーってなるんでしょうけどね、はい、はその後食べれなくなったりする子はいないですか？
今までのところでは大丈夫ですが、やっぱりあのすごくこうショックを受ける子もいるので、 あの始まる前に紙芝居を作って、うん、
はい、
で、そこにはフクロウ博士っていうのが登場するんですけど、フクロウ博士さんがいろいろ解説をしてくれるんですね。で、あの鶏の解体する時も目的はみんなを怖がらせるためでは決してないので、もう怖いなって思ったらもう見なくていいよってフクロウ博士さんが言ってくれるので、それでまあちょっと怖くなって部屋の中に戻ってくる子どもたちもいるんですけれども、いてもやっぱりその後はお肉として鶏を食べてるので、
はい
はい、
やっぱりちゃんと、ね、伝わってるわけですよね。
そうですね、
あの なんか命いただくっていうと、ね、お魚とかお肉とかな気がしますけど、はい、野菜も生きてますもんね。
そうですね、う
ん、ね、あの伸びますし太陽の方行きますし、はいはい、
そうですね、ね、
って考えると全部いただいてるものですもんね、
うんう
ん、そういうところにもう目の前で触れられるというのもね。あとは、まあ、調味料も作られたりお餅も疲れたり、
はい、
お味噌作りなんかなかなか普段ねしないですよね。
そうですね、でもお味噌って実はすごいシンプルなので。
はいはい、これは麹味噌ですか。
そうですね、うん、米麹
で、米麹ですよね。
去年、あ、今年はしなかったですけど、うんうん、麹を作る時もあります、は
い、あ、へー、あら、今ちょうど麹ブームですから。
そうですよね、
ね、ちょうど調味料に使ったりとかいろいろ、はあ、あのあれがこうちょっと蒸れてくるというか、はい、発酵してきて、はい、その辺も
いい香りが、
あ、ね、ちょっと甘いお酒のようななんか酵母の感じがいいですよね、
はい、
あ、それも体験できるんですね。
そうですね、
なんかでも近藤さんここまで聞いてくるとものすごいいろんなことをね、いっぱいされてるんですけど、でもこれは広瀬さんがほとんど畑の世話も全部一人でものすごく頑張ってされてるんですよね。
収穫だけとかじゃなくて、その前には長い、ね、種まきから育てるまでの大変な作業があるんですよ ね
本当にもうすごい方ですね。
いやいやいや、でもね、私もあのキッズファームをやり始めて改めて思うことがあるんですけど、はい、私好きなんですよ。
あ、
すごく
そうでないと続かないから。
そりゃそうですよね。ねえ、もう一番の喜びって何なんだろうというあたりまた後半に引き続き聞いていこうかなと思うんですけど、
はい、
ここで一曲音楽をお届けしましょう。まあ、トトロでおなじみの散歩お聴きください。本日のゲストはキッズファームイン大原広瀬正代さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの前半のラストにもう好きなんですって言葉が出ましたけど、
はい、
あのね、野菜の話をされてる時とか、あとあのお子さんとの話をされてる時とか本当に幸せそうな
顔
ね、されてますよね、
はいはい、
まずきっかけなんだったんですか、関わろうというか始めようというかそこまで情熱を注ぐようになった。
そうですね、まあ、私が兵庫県 の、はい、あの田舎の出身なので、はい、まあ、丹波市っていうところの出身なので、小さい時から畑とかに、うんうん、あの親しんで大きくなってきたんですね、
はい、
で自分があの今京都で子育てをしてるんですけれども、はい、まあ、京都で子育てしてると、あのうちの子はですけど結構当時はすごく虫を怖がってまして、虫が嫌いというよりも怖がっていて、
はい、
で私自身はすごくそういうのに親しんで育ってきたっていうのがあって、で子供たちにもそういうのを経験させてあげたいなって思ったことが、まあ、多分一番の動機かなと思います。
そうなんですね、はい、いやでもそこからあのファームにするのがすごいんですけど
そうですね、いろんなご縁をいただく中で、はい、まあ、結果として今に至ったという感じですね。
今どれぐらい作物があるんですか。
そうですね、今畑にあるのは万願寺、オクラ、赤じそ、うん、で、育っ、あとあの、はい、藍の葉っぱ、藍染めの藍と綿を育ててます。でそれからさつまいもで、今ちょっとヘロヘロってなってますけどキュウリを育ててます。
はい、ポップコーン用のトウモロコシとか
で、ね、そうですね、はい、そうです、
う
それも
あの鹿とかカラスとか戦いですね、
はい、そうですね、なんかね知恵比べなんですよ、
あ、やっぱり
、はい、
あれネット張ったりしても賢くこうなんか食べていきますよね。
そうですね、なんか人間がいないタイミングを見計らってくるのですごい賢いなって思います。
やっぱり、
はい、
ね、賢いなと思いつつ食べられてるとめっちゃ腹立ちます
そうなんですよ、ね、一人も本当プリプリ怒ってることもあります、畑で
またやられてるそんなところも想像しながら、
はい、
あ、そうそう、あのお料理教室もね、はい、料理人の方を招いてもされてるんですね、
はい、
うん、これが放送後またすぐにあるんですよね、
はい、
今年は何日に
8月18日、はい、日曜日に、はいはい、予定してます。
あるんですね。これはあの吉祥さんから料理人さんが来られるんですね、
はい、そうですね、はい、
うん、すごいですね。
あのお料理のこういろんな技を見せてくださったりとか、はい、あとあのお米の研ぎ方だとか、すごくあのシンプルな、まあ、日常誰でもやってることなんですけれども、はい、やっぱりこう本当に極めていらっしゃるので、お米の研ぎ方一つでお米食べたご飯の味が変わりますし、お出汁の取り方で、うん、もう本当に美味しいものができるので、そういうのをあの参加者の方にこう体験していただけたらなと思って、はい、企画しています。
これはもうずっとされてるんですか？
そうですね、あのご縁をいただいてまして、はい、はい、
やっぱり通じるものがあったんでしょうね。
そうですね、はい、
今年はどんな感じになりそうですか？
今年は、はい、ハモを、
はい、
あのハモをこうさばいていただこうと思ってまして、それをあの披露していただく予定になっています、
はい、見れないですよね、なかなかね。
そうですね、
マグロはねしょっちゅう
そうですね、マグロはよくありますけ
けどね、
ハモはなかなかない
ですね。京都ならではですよね、うん、結構歯が鋭いから危ないですし ね、
はい、
長靴履かないとあの足貫通しますとかいうぐらいの。
そうなんですか。
市場でねたまにかじられてえらいことになってたりする方がいらっしゃるようなので、ね、それの解体が見られるという。でまた美味しいお出汁で食べいただけるんですね、
は
い、
そうですね、
贅沢な
、はい、
18日ですね。これはどなたでも参加できるんですか？
お申し込み制になっておりまして、はいはい、でもう今あの表員が、
そうでしたか、
はい、
じゃああともう写真とかで、
そうですね、
その様子を、
はい、
あでもまた次もありますもんね。
そうですね、うん、はい、
ね、ぜひぜひそういうのに参加したいなという方だったり、あと何か育てたいなという方ね、近藤さんきっといらっしゃいますよね。
そうですね、
うん、ね、手伝ってほしいなと
ぜひお待ちしております
ね。
お、京都大原の
地で大原ですよ、
ね、何か育てるって、
ね、本当ですよ、
魅力的です ね、
ね、
そうですね、
大原野菜ブランドですもん
ね、 そ う、 ね、 ね、
そうですよ、うん、ね、キッズファーム野菜うん、ね、いろんな体験が、またこれ季節問わずいろんな体験できますよね。
そうですね、あの、まあ、季節の変化に伴ってできることも変化してくるので、
ね、やっぱり、はい、夏今だったら、まあ、トマトとかナスとかいけそうですけど、
はい、
冬は冬でまた、
でも冬は雪が積もってて、ね、できないんじゃないですか ね、
そうですね、
あの、うん、雪の中の収穫をします。
おや、
雪をどけて、その中にお野菜が育っているので、
あ、いいですね、
はい、お宝探しみたいで、子どもたちすごく盛り上がる
んです。そうですよ、
はい、
まさかそんなところに野菜があると思いませんもんね。
そうですね、
うん、甘そうですね、冬の野菜、
はい、人参とか大根とかすごく美味しくなります。
良さそうです。おでんにするとちょうど良さそう。
いいですね、
いいですよね、味のあるお野菜だから絶対こう薄味の方が美味しそうな気もするんですけど、
うーん、
ね、
そうですね、
美味しいお出汁が取れればですよそれこそ吉祥さんに教えていただかないと、ね、もうあと何か手伝いたいの方ももちろんですし、
はい、
ね、
あの当日の運営に関わってくださる方 も、 あの、もしいらっしゃれば大歓迎です。
ぜひぜひ、はい、見れますね。
そうです ね、 ね、
贅沢に手伝いながら様子も見れますね、
はい、
方もね、ですし日常のそのね
畑の
ね、
はい、
そうですよ。今手伝ってくださる方はいらっしゃるんですか？
農家さんの協力を得ながら、あの日常的な管理は私が、はい、
ですよね、
はい、やってます。
まあ、農家さん手伝ってくださると言ってもなかなか手のすいた時でないとそちらもねお願いしにくいでしょうし。
そうですね、あの機械を入れるとか、
はいはいはい、
あの、まあ、大きな作業がある時とか、うん、力作業が必要な時とか、あのご協力いただいてます。
ね、それも手があった方がいいです。
そうですね、う
ん、子どもさんに関わりたいっていう方も絶対、
はい、
ね、いらっしゃいますよね、
はい、
なかなかできない体験ですから、ね、野菜に囲まれつつ子どもさんにも囲まれつつ、
そうです ね、
いや、あの何よりもそれを愛している広瀬さんがいらっしゃる
楽しいです
ね。本当に、はい、これからさらにどうなっていきたいですか。
そうですね、まあ、どうなっていきたい、まあ、多くの方にご参加いただけるような取り組みにしていきたいと思ってまして、もう安定的に活動ができる、はい、もちろん参加いただく方も安定的に来てくださって、私も畑の管理も含め、それがもっと安定的にできるようになればいいなと思ってます。
またいろんな形でね、支えてくださる方がもっともっと増えて、興味を持って関わってくれる人が増えていくといいんですよね、はい、
そうです ね、
ね、多分聞いてると何かしたいと思った方絶対いらっしゃると思うんですよ、ね、どちらにお問い合わせをしたらいいですか。
そうですね、メールを、
はい、
あ、いただければ、
はいはい、そうなんですね、はい、わくわくアンダーバーキッズファーム @yahoo.co.jp ですね、
はい、ホームページもありなんですよね。
あ、はい、あります。
あ、じゃあ
そちらに載って、ね、問い合わせ先とかって載ってるんですか。です、ね、
はい、載ってます。
フェイスブックページもあります、
ね、あと、はい、日常的な畑の様子などはフェイスブックページをご覧になっていただければ、はいはいはい、アップしていますので、
これはキッズファームで、
そうですね、はい、キッズファームイン大原で出てきます、
はい、ぜひそれで、ね、検索していただくと絶対飛んでいきたくなると思うんですけど
ぜひお待ちしてます、
ね、コンタクト取ってみてください、ね、ここまでお話聞いてきましたが、広瀬さん今日はいかがでしたか。
はい、ちょっとドキドキしてたんですけどあっという間でした、
ね、本当に、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
近藤さんお二人もありがとうございます。
あ、こちらこそありがとうございました。
花をまた育てるんですか。
はい、そうです ね、 ね、またや僕もやってみたいなという気持ちになってきました、
ね、
は
い、こんな暑い季節でない方があれですよね。
まあでもね、広瀬さんこの暑い時でも頑張ってらっしゃるから、
確かに確かに
僕も頑張んなくちゃ、
はい、花の綺麗なこうなんか作物とか
そうです、ね、あ、でもジャガイモだって白くて
綺麗ですよね。
すごく香りもいいです
よね。そうですね、
確かに、はい、キュウリの花も綺麗ですよね。
あ、そうです ね、
ね、 ね、それもありますから一石二鳥ぐらいというこんなメンバーでお送りしてきましたでは皆さんまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。